それでは本日の聖書の箇所、第一ペテロの手紙1章22節から25節。第一ペテロの手紙1章22節から25節。それではお読みいたします。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。以上の箇所から広川先生に永遠に変わらない言葉と題してメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。おはようございます。見事だった満開の桜の花が散り始めて、葉桜になりつつあります。これから新緑の美しい季節を迎えてまいります。神様の作られた自然を感謝をしたいと思います。来週の日曜日はいよいよイースターの礼拝となります。今週は受難週となります。本日はシュロの日、イエス様が十字架にかかるためにエルサレムの門をくぐって町の中に入っていかれた時に、人々がシュロの葉を敷いてイエス様の入場を祝ったというところから、このイースターの前の週、この日ですね、この日はシュロの日と呼ばれるようになっています。そして今週の金曜日18日は受難日、イエス様は金曜日の朝9時に十字架につけられて行かれた、そのことを覚える記念日が今週金曜日となります。イエス様の十字架上での死と、そしてそこに表された神様の恵みを覚えて歩む週といたしましょう。一言お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、春の桜が美しく咲き乱れておりましたけれども、散り、そして葉桜に徐々に変わりつつあります。神様が素晴らしい自然を私たちに作ってくださり、そこに神様の麗しさを見ることができる幸いをありがとうございます。また今週はイエス様が十字架にかかって行かれることを記念して受難週と呼ばれる週に入ってまいります。イエス様が自らご自身の命を捧げることによって、私たちの罪の贖いが成し遂げられ、私たちに救いの道が備えられていったことを覚えてありがとうございます。今週私たちはそのことを覚えつつ過ごしていくことができるように導いてください。今日はシュロの日です。どうぞ神様が私たち一人一人に必要な励ましの言葉をかけてくださいますように、あなたの導きを切にお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日は ペテロの手紙1章の22節から25節になります。使徒ヨハネ、彼はですね、ヨハネの福音書を1章の中でこのように書いています。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々、つまりイエス様を罪からの救い主として信じ受け入れた人々は神の子供となる特権をお与えになったと述べています。さらに続けて、この人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると記しています。イエス様を信じる者は神の子供として神様によって生まれたものです。まあ、ここにいらっしゃる皆さんもですね、イエス様を信じているということは神によって生まれた神様の子供ということになります。ペテロはですね、そのことを今日の聖書の箇所23節でこのように書いています。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのですと述べています。イエス様を信じる者が新しく生まれたのは朽ちない種、変わることがない種である神様の言葉、聖書の言葉によるのであると言います。聖書の言葉というのは生きた言葉です。死んだ言葉ではありません。そしていつまでも残ります。私たちが語る言葉、時代の中でもてはやされる言葉というものもありますけれども、これは一時すれば忘れ去られていきますし、消えてなくなっていきます。またもう言い古された言葉、もう今はそういうことは言わないというふうに変わっていきますけれども、聖書の言葉、神様の言葉というのは時代が変わっても、また国が違ったとしても変わらない価値を持っており、そして人々に救いをもたらす言葉です。その神様の言葉によるのだと述べています。イエス様を信じる者は新しく生まれたものです。神様の子供として新しく生まれたものです。それは朽ちない種である神様の言葉、聖書の言葉、それはいつまでも変わることがない生きている神様の言葉です。24節から25節、ここには人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つとあります。この言葉はですね、イザヤ書の40章の6節から8節からの引用です。この引用を通してペテロは人間の儚さということと神様の永遠というものを対比をしています。野原に生えている草、 まあ、この聖書の舞台でありますイスラエルの地域と日本では、まあ、この気候のあり方がですね少し違うようですね。まあ、野の草っていうとですね、まあ、私たちの感覚であれば、まあ、はびこるもの、一旦そこに草が生えちゃうと、もうずっとですね、この人間がそこで草を刈ったりこう抜いたりしない限りはですね、もうずっと生え続けるものというイメージがあります。しかしながらイスラエルの地域ではこの野の草というのは一夜にして風景が変わってしまうんだそうですね。というのはイスラエルの東側は砂漠地帯です。そして砂漠地帯からこの東風がこう吹いてくる、その風は生暖かいか暑い風なんだそうです。そしてそれがですねこう吹いてくるとですね、それまでですね野の草がきれい、まあきれいにというんでしょうかね、こう生えていて、しかもこうタンポポみたいなですね野の草、あの草の花がですねこう咲き乱れているという風景が、草がしおれてしまっている、花はあら一夜にして散ってるじゃないという風景に一変してしまうんだそうです。まあそのですねこのイスラエルの風景、野の草の、この状態、同じように人間もまたその人間の生き方もですね一夜にして変わってしまう、移り変わりやすい、人がですね成し遂げた素晴らしい働き業績、あるいは道徳的にですねもう他の方々からですね、いやー丸丸さんすごいですね、もう本当にね人のことをよくお考えになって、誰でもそんなことはできませんよねというこの行いであったとしても、それは一夜にして変わるかもしれない。昨日まではこれは良かったというのが一夜にして、あ、とんでもないことをやったんだよねというふうに評価が変わってしまう、まあ、そのようにですね移り変わりやすいし、そして不完全で移ろいやすく儚いものであるということです。詩編のですね104編にはこう書かれています。あなたが彼らの息を取り去られると、彼らは息絶えて自分の塵に帰ります。あなたが御霊を送られると彼らは創造されますと書いてあります。主なる神様が人に命の息、命の霊を与えられると、人はこの世に一人の人間として生きていくことができます。しかし人の息、霊を取り去られると人は息絶えて、まあ、肉体的に死んで、私たちの体は土に返っていきます。まあ、そのように詩編の作者は語っています。しかしながら永遠に変わることのない神様の御言葉というのは、必ず時が変わ、時代が変わったとしても場所が変わったとしても必ず実現していきます。 イザヤ書の55章で主の口から語られた言葉は虚しく神様のもとに帰っていくことはない、必ず主なる神様が望んでおられることを成し遂げる、神様が言い送ったことを成功させると約束されています。25節の後半には、これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉ですと書かれています。クリスチャンというのは人によって違いますけれども、必ず誰か別の人を通して聖書の言葉を語られて、そして私たちはこの聖書の言葉を通して御言葉を聞いて、そしてこの御言葉が記している真理であるイエス様を知りました。そしてこの方を救い主として信じて、それ以来イエス様に従って歩んできています。それがクリスチャンと呼ばれる人の歩みでありますけれども、22節には前後して大変恐縮なんですけれども、冒頭のですね22節に戻りますと、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさいとあります。私たちは先ほど申しましたように、イエス様を信じてイエス様に従って歩んでいます。その歩む中で聖霊によって導かれて、私たちの心は清められていきます。そして偽りのない兄弟姉妹に対する愛を抱くように変えられていきます。さらにここでですね、ペテロは勧めがあります。清い心で互いに熱く愛し合いなさいと勧めています。互いに愛し合いなさいといったときに、清い心で、しかも熱く愛し合いなさいと勧めています。ペテロがこの手紙を書いた当時ですね、クリスチャンたちは迫害によってそれまで自分たちが生活していた場を追われました。そしていろんな場所にですね、散り散りバラバラになって散らされていきました。もう信仰難民という状態ですね。辛く悲しい試練の中にあった兄弟姉妹たちが各地にいたわけですけれども、彼らに対して互いに熱く愛し合いなさいと勧めています。互いに熱く愛するというのはどのようなことを勧めているんでしょうか。もう皆さんもですね、お分かりのように、苦しい試練のただ中にいるクリスチャンたちがですね、これまでの生活の場とは全然異質な場所にいきなり移されて、もう自分の意思とか意向とは関係なしにですね、もうそこに強制的に追いやられて、そこの場で生活のしなければいけない、生きていかなきゃいけないわけです。しかも信仰を持って、イエス様に対する信仰を持って共に生きていく上ではですね、実際的に 互いに励まし合うということが必要です。お互いのためにあれがない、これがない、困った、どうしよう、そのことが毎日毎日積み重なっているわけですね。そういう中で祈らなければ生活ができないんです。しかもお互いのために祈り合うことが必要でしたし、自分が持っているもの、手にして入れたものは自分一人で使っていい、食べていいわけではない、困っている人に分かち合うということも不可欠でした。助け合うということ、支え合って歩むということが生きていくという上で必要であり、欠かすことのできないものであったと思われます。マタイの福音書5章でイエス様が、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですと語られました。クリスチャンたちがお互いを励まし合い、支え合い、助け合っている姿を見て、まだイエス様を知らない多くの方々がキリストを信じることの素晴らしさを知り、天の父なる神様を崇めるようになるためでもありました。もちろん当時のですね、クリスチャンたちがですね、何かまあこの自分たちはですね助け合うんだ、でもそれはですね証のためなんです、伝道のためなんです、いやそういう余裕はなかったと思います。とにかく今自分たちが何をしなきゃいけないのか、とりあえず祈ることだよね、分かち合うことだよね、助け合うことだよね。でもそれは結果的にイエス様が求められていた生き方になっていたということであったと思われます。私たちイエス様を信じているものは神様から生まれたものです。けれどもさまざまなですね、異なる背景を持っています。性格も違います。ですから考え方とか発想の仕方っていうのは皆それぞれ10人いれば10人違います。ですからそういう私たちが互いにですね受け入れ合うとか愛し合うということは、私たち自身がですね生まれつき持っている能力、力でですね何とかなるというものではないはずです。それはイエス様を信じる者のうちおられる聖霊なる神様の存在とその力によって初めて私たちは他の人、自分とは異質な人たちを受け入れる、そしてむしろ受け入れるというだけじゃなくって積極的に大切にするためには私はどう関わったらいいんだろうかということができるようになるのは、聖霊のお働きを通して初めてできることです。互いに愛し合うということをあまり私たちは簡単にはできないということを経験的に知ってらっしゃると思います。まさにそうなんです。聖霊の力によらなければ愛し合うということさえできないものです。それが私たちの姿です。 私はですね、まあ、若い時に学生時代にイエス様を信じて今日に至っています。これまでのですね歩みを顧みるとですね、清い心で熱く愛し合いなさいとこう命じられている御言葉に従って歩んできたかどうか、まあそのように歩んできたとは到底思うことのできない歩みであったと思います。イエス様からですね、あなたは兄弟姉妹をねとても大切な人として接してきましたかと問われたら、私はですね、申し訳ありません、できていませんと答えるしかありません。それが私の現実の姿です。むしろですね、主の前に、いや私の中にはですね、どんな人でも愛してくださったイエス様の愛、罪人でさえ、いやイエス様をに対して反抗した人でさえ愛されたような愛を持っているか、いや私はそんなものは全くないんですと告白し、そして私のうちにおられる聖霊によって兄弟姉妹を愛することができるように清い心を与えてくださいと祈って、主の導きに自分自身を委ねるしかないものです。人はもともと自己中心に物事を考えますし、周りの人のことをもうちょっと考えてほしいよねという身勝手さを皆持ってます。イエス様のように誰をも愛するということができるのはイエス様だけなんです。私たちは誰もできません。しかし主に愛されている私たちはイエス様に似るものへと日々新しくされていっています。いやまさにですね、今私たちは変えられる途上にいます。私たちは内に聖霊なる神様をいただいています。そしてその方によってですね、心を清めていただいて熱く互いに愛し合うものへと変えていただいて、互いのために祈り、また助け合い支え合って歩んでまいりたいと思います。そのようにしてですね、私たちは周りの方々、まだイエス様を知らない方々にイエス様を信じるというのは本当に私たちにとって必要であり素晴らしいことなんだ、そのように愛しておられる神様が素晴らしいお方なんだと褒めたたえていただくようにですね、イエス様を証ししてまいりたいと思います。今週の皆様の歩みが守られ祝福されますように、お祈りをいたします。御在天の父なる神様、イエス様を信じる者のうちには聖霊が住んでくださいます。それはいつまでも変わることのない神様の御言葉によって、私たちはイエス様を信じて心の中に聖霊をいただいて歩むことができるようになりました。どうぞうちにおられるお方を通して清い心を持って互いに祈り合い、励まし合い、支え合って歩むことができるものへと作り変えてください。そして周りの方々にイエス様を 明かしすることができるように助けてください。病を得ている方々を顧みて癒してください。またさまざまな課題にぶつかって苦闘していらっしゃる方々の上にあなたの励ましと支えをお与えください。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。